それでは聖書愛読マルコ伝1章12節から13節までです。お願いいたします。
拝読いたします。それから聖はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。
それでは主イエスが語られるメシアの真実と題しまして、白髪先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足はどうぞ楽にねください。はい、6月に入りまして、いよいよ、雨の季節をね、迎える頃になりまして、今週は梅雨入りがね、宣言されるんじゃないかなというふうにね、思いますけど、まあ、関東ぐらいまでね、梅雨入りするんじゃないかなというふうに言われてますけど、いい季節になりましてね、また雨の恋しい、雨の音、ね、雨の匂いを、ね、楽しむ季節になります、ね、そしてまた6月になりますとね、皆さん蛍の便りもね、聞くんじゃないかなと思います。まあ、そう考えてみるとね、私も1年の中で毎月好きですけど、6月はまたとてもね、雨と、そしてこの蛍の飛び交うね、夜と、楽しいね、素晴らしい月だなといつもね思ってますけど、ホタルは皆さん海に行かれるんですか、ね、だいたい8時過ぎから、ね、1時間ぐらい飛びますね。でそれ以外にも飛ぶんですよ。日に3回飛びますので、ホタル
3回、
ね、だいたい8時、ね、8時前後から9時ぐらいまでね、ランプしますけど、その後午前0時からね、また飛び始めます、そして今度午前3時、だから1日に3度、ね、ホタルはように光をね持って舞うんですけど、岡山にもねいくつかホタルの名所ありますけどね、やっぱり何種類かホタルありますからね、特に有名なのはゲンジボタルですけども、緑色の青緑のような色をねずっとこの尾を引きながら飛びますよね。その姿がとても美しいということでよく見かけられますけど、あと岡山はね前も言いましたけど金ボタルという特別に有名なホタルが岡山飛ぶんですけど、これはねもう本当に点滅するような美しい、ね、光景をね見せてくれます。実はこの近辺もねそういう意味ではホタルを見ることができる田舎でございまして、はい、そちらの方に川がありますでしょ、ね、業界の南の方です。その川越をずっとね北上しますとね、今ホタルが飛んでますね。先日60数匹飛んでおったということで、今日明日明後日もずっとねこういう天気ですので飛ぶんじゃないかなと。特に湿気が多くてね蒸し暑い時がホタルは飛びやすいので、一番いいのは雨上がりのねムシッとした時っていうのをねよく言われますけど、まあ、だけどねホタルを飛んでるのを見るとね、日本人は何ともこのホタルに対する一つの情感があるのかなと思いますけど、皆さんどうかね。今年冒頭に私いくつかの神社を訪れましたけど、その中の一つに楠木正成をねご祭神としている湊川神社をね訪れまして、初めて訪れてね深く感動しまして、でやっぱり楠木正成という方の生き様というものはね、改めてこう学べば学ぶほど本当に日本人のある種精神性をね代表する鏡のような方なんだなということをね強く思いました。 でことに最近よくいろいろ文献を読んでおりますと、明治天皇がね、痛くこの楠木正成の生き様をね、称賛されまして、ね、で湊川神社ができたのも明治天皇がそのご沙汰があったということでね、出来上がったみたいです。でそして特にね、楠木正成自身がですね、もう江戸の末期ぐらいから非常に高くね評価されておって、皆さんもご存知の幕末の志士と言われる人はね、皆楠木正成のね墓前に行って、そして明治維新に向けてね、さまざまなるこの志をね、楠木正成の前で誓ったと。まあ吉田松陰もね、涙が溢れて止まらなかったというねことを書いてありますけど、その中にね、今NHK でね大河ドラマをやっている西郷隆盛、西郷隆盛もやっぱりね湊川のその墓所を訪れておりましてね、でその時にね思ったことを書簡で書いてるんですね。ちょっと難しいんですけど、湊川感慨というね言葉で、感慨あまり最近使わないですね。湊川というのは今神社のある湊川ですけどね。感慨というのはこういう字を書く。書いての懐ですからね、まあ、心の内に思うことというね、まあ、そんな意味なのかな、感慨で、こういう言葉を残していましてね、まあ、その中でやっぱり西郷隆盛自身がね、楠木正成について思いを馳せて、読んでいる言葉があるんですけど、それちょっとね原文は難しいので訳されたものをお読みしますとね、雑草がはびこるのは昔も今なお、ごめんなさい、雑草がはびこるのは昔もなお今のよう、南高の恨み、南高というのが楠木正成公ですね、南高の恨みは深く湊川に千年も漂う、願わくば青い蛍と化してこの墓範に生じ、かぐわしい尊王精神に追い従って自分の心を爽快にしたいものだと読んでるんですけど、よく見わからないと思いますが、まあ、簡単に言えばね、この楠木正成の思いがね、もう千年も時を超えてね、まあ、漂って、そして願わくばそれがね蛍の光のようになってずっといればいいのになという、ね、ですからやっぱりこの楠木正成の精神をね蛍の光にこう例えてね、まあ、読んでいる、そういうね内容なんですよ。で私も本当に尊敬する牧師先生がね、イエス様の生涯をどのようにやっぱり見てらっしゃるのかということを言った時に、ある時おっしゃいましたね、イエス様の生涯はね全ての否定的な境遇の中で蛍のようにただ一人キラキラと光った生涯でした。暗闇を照らしね、そして儚いその命をね尽くしてね光り輝く蛍のようだった。それ聞いた時に本当に皆さん、福音書に現れるイエス様の生涯をねそんな風に見たらどうだろうかと思う。イエス様の生涯がまるで闇夜に輝くね蛍の光のようであるという、ね、このやっぱり思いはね、私本当に聖書を読む眼が開かれますよね。皆さんはイエス様の生涯をどんな風に見るんだろう。世の光、地の塩となってねこの世界を救う、そのために来られたイエス様の生涯、またイエス様のね歩みというものを何か栄光の主としてね、見てらっしゃるのかもしれないけれど、私はその言葉の中にねイエス様の真実を見ます。いやそうではないんだ、全て否定的環境の中でただお一人蛍のようにキラキラと光っていかれた方であります。イエス様の生涯というのは、ね、むしろそういうものである。この西郷隆盛が言う難攻の恨み、恨みといっても皆さん恨みつらみじゃありません、無念の成し遂げることもできなかった熱い熱い愛国の思いですよね。それは千年も超えてかぐわしい香りとなり、やがて青い蛍と化してまでもと言ってね隆盛公が読んだその思いはね、私やっぱりイエス様のその思いがね蛍の光のごとくね光って全地を照らすまでにどれほどのね歳月がかかるか、皆さん そういうことをね、ふと思うと、私も今年ね、またちょっとホタルを見に行きたいなと思うんだけどね、そのホタルと、このイエス様を重ね合わせながら、そして闇夜のほんのわずかな時間だけね、光る、そのホタルを求めてね、多くの人々が集まりますけど、そんな風にね、福音の光を求め、イエス様の真実を求める人がね、一人二人とね、この日本の地で増えたらいいな、そんな風に願いを思い込めながらね、また今年もちょっと、ホタル鑑賞をね、楽しみたいなと思ってますけど、まあ、6月は源氏ホタルが特に出ますので、岡山ですと、北房というところがね、ホタルの里というのがありますので、そちらの方にね、何万匹と出るんですよ。これは結構有名な、ね、ホタルの里。それからもう一箇所、7月に入りますとね、金ホタルがね、出るところがあります。これはもう全国区ですから、全国からね、見るのがありますけども、今年はぜひ金ホタルね、希望者がいらっしゃるでしょうか、見に行きたいなと思いますね。本当に美しいですね、はい。そんなことを思ってね、今日の内容を皆さんお話していきたいなと思いますけど、今日このマルコの福音書、2節だけね、12節と13節、短いですけれども今拝読していただきまして、今日の礼拝説教のタイトルはですね、ちょっと皆さんどうでしょう、主イエス、主イエスが語られるメシアの真実というふうに、ね、いたしました。今日のこの福音書の箇所からこのタイトルがなかなか結びつかないかなというふうにも思いますけど、それはやがてわかるでしょう。はい、このタイトルまさにね、考えに考えてちょっとね、今朝やっと思い浮かんだんですけどね、何を言いたいかというと、メシアって何かっていうことがね、結局のところこの福音書を皆さん学んでいく中での大きな大きなね、課題だと、私最初冒頭このね、福音書のシリーズを毎月月始めに始めると言った時にね、皆さんにお話したと思います。イエス様がメシアであるということを我々は告白しておりますけど、皆さん一人一人に問われる時が来るでしょう。どうしてメシアなんですか？どうしてあなたにとってイエス様は救い主なんですか？どういう意味で救い主であり、メシアなんですか？これは一人一人がイエス様との関わりの中で見つけていかなければいけない答えではないかと思うね。その答えを探す旅路としてね、皆さんともにこの福音書をまた辿っていきたいと思って始まったわけでしょ。だからメシアっていうものをどのように皆さんが捉えるかということは、我々の生活におけるまさに礎であると思います。さあ、その意味でね、今日メシアっていうもの、いろんな言われ方がするけれど、あえて私真実という言葉を使ったのは、メシアの真実というものがあるとした場合にね、どうですか皆さん、それをもしイエス様ご自身が語っておられたとしたらどうですか。皆さん、聖書の中でイエス様をメシアだと告白した人がおります。あなたこそ生ける神の子ですと告白した人がいます。イエス様をメシアだと告白した最初の人は誰だと思います？え？イエス様がメシアだということを最初に告白したのは誰ですか？そんなことを言われると想像もしなかった質問でしょうか。え、そう、なんか思いつかない。ん、誰、なんか聞こえないんですけど、まるでホタルの声の、ほはっとか、ほはっとか言ってもう、最近私もね、ちょっとこう年を取ると、ね、耳が遠くなるっていう、聞き取りにくいんです。え、だってヨハン。え、え、なんか聞こえない。皆さん、そのヨハネは当然ね、イエ ス様をメシアと証しした、私は靴の紐も特に打ちもないと言ってね、そのメシアの価値を存分に知っていたわけですね。そしてそのヨハネはあのバプテスマを授けるときにね、イエス様のことをですね、明らかにこの人こそ来たるべきお方であると証しした、それ言いますよね。でも皆さん、ヨハネはそうは言ったけれど、最終的にはイエス様についてさまざまな思いを持ってしまいましたね。そう考えてみると皆さん、いや、イエス様のことをメシアだと告白した人の代表として上がってくるのは、いや、ペテロだと思うでしょう。生ける神の子キリストですとペテロが告白した信仰告白があるからね。そうよ、イエス様を最初から神の子だと疑うことなく知っていた唯一の人、それは悪霊であります。神の子イエスよ、私と何の関わりがあるのですか、何しに来られたんですかと告白していったね。皆さん、聖書は不思議よ。人はイエス様がわからない。悪霊はわかるんです、ね。サタンが何よりもイエスが誰であるかを知った。さあ、まあそのことをね、ちょっと頭に置いた上でね、今日皆さんね、お話したいことは、まあ悪霊がイエス様を召しただと告白して、そして悪霊がイエス様のことをどうだこうだということはちょっと置いといて、イエス様ご自身が私はメシアであると言ったことがありますかという、うん、皆さんどう、私がイエス様が私がメシアだと言った箇所ありますか、ありませんか。何箇所があるんですよね、ね、そう、タマネオの中の代表的例だ。でも基本的にイエス様はご自身がメシアであることを言ってはならないと言いますよ、ね。まあ、難しい言葉で秘匿、隠すように、これメシアの秘密という、まあ、神学的に一つ大きなテーマですけど、なぜ隠されたのか。でもね、それはそれであるんだけれども、今日一番皆さんにお話したいことは、イエス様がご自身のことをメシアだということはあまりなかったけれどね、メシアとはどんな存在なのかということを、実はイエス様ご自身が言葉とその行いによって表された箇所があるとすれば、どこだろうかと考えてみるといいでしょうか。それはここだけだ。今日皆さんにお話しする、この荒野でのサタンの誘惑を受けられた場面ね。今日皆さんにご紹介したマルコの1章12節13節に書かれているこの内容と、はい、これだけでは足りないんですけれども、この内容と並行記事として皆さんがよくご存知の荒野で起きた事柄がありますよね、はい、マルコはそれを削ってます。マルコはそれを書いてません。荒野で一体何が起きたかというと、悪魔がイエス様を試みた、試練した、誘惑したんだけど、その誘惑は3つあるんですね。よく言われる3つの誘惑という、でこれはマルコには書いてないんです。でもマタイによる福音書とルカによる福音書を読むと、その3つの誘惑が書かれていますね。そしてそれを読んでいきますと、その誘惑に対してイエス様がどんな風に対応していかれたかということが書かれてある。でこの内容を含めて今日はちょっとね、皆さんに考えていただきたい。これを読むと、イエス様がメシアとはどんな存在なのか、メシアとはどんなお方なのかを、イエス様ご自身が明確に教えてくださっているということがわかるんです。ということで、メシアとはというその真実をね、知るためには、イエス様ご自身が語られている内容があるとすればですね、そこに私たちはまず心を向けていかなければいけないでしょう。その意味で今日の箇所はまさにそのものズバリの箇所であります。
よろしいか。
はい。
ということで皆さんにお渡しした資料があるでしょう。はい。この資料をちょっと見ながらね、説明していきたいなと思います。いつもこの月始めを皆さんに1枚このペーパーを渡しますけど、ちょっとね、1枚の中で書いてますので、言葉としてね、読みにくかったり難しかったりところがあるかもしれませんが、まあ、そこはちょっと入れていただいてね、ちょっと理解を深めていただきたいんですけど。はい、じゃあ皆さんにお渡しした資料を大きく3つ、項目を分けてますけども、まず最初にこの荒野について、はい、皆さん荒野でイエス様はサタンから誘惑を受けたというわけですが、この荒野、荒野、ここに出てきて、いわゆる試みを受けられたということですので、一括して荒野の試みというふうに表現させてもらってますけども、まずこの荒野の試みについての概説というのが一番最初に書いてあります。はい、ここで実は大事なことがあるんですけど、はい、じゃあちょっと読んでみますね。イエスが荒野においてサタン、悪魔の誘惑を受けたというこの物語は、イエスご自身が語られたに相違ない。まずこれとても大事な話なんです。今日ね、主イエスが語られると書いた理由はここなんです。皆さん、この荒野に出て行ってイエス様が40日間断食をされた。その結果、悪魔との先ほど言った3つの誘惑という話をしましたが、悪魔との戦い、悪魔から3つの誘惑を受けるというこの試みを受けられた。なんでこのことが福音書にあるのか。それはその次。なぜなら荒野にはイエスの他には誰もいなかったから。イエス様、誰かを引き連れて荒野に行ったんじゃないんですよ。ただお一人、御霊に導かれるようにして荒野に出て行った。しかもそこで40日40夜の断食をされた。で、このイエス様の荒野での歩みというのは誰も知りません。そうじゃないですか。誰も知らないことをなぜ知っているのか。それはイエス様がこのことを証ししたからなんです。私は荒野に出て行って40日間断食をしたときに、こういうことがあったのだということをイエス様ご自身が語られなければこのことはわからない。そうじゃないですか。はい、皆さん、余分な話ですけど、もう一つだけね、これもイエス様が語られなければわからないんじゃないかと思われる箇所があってね、それはゲッセマネの祈りです。弟子たちは寝てたんでしょ。なのにどうしてイエス様があのようにお祈りをしたということがわかるんです、ね、これもイエス様ご自身教えてくれなければわからないと皆さん思いません。だけど答えだけ言いますけど、これはイエス様が教えたんじゃありません。聖書を丹念に読んでいると、あの現場に三弟子ではない別の一人の弟子がいたことがわかる。その人がつぶさに見てたんです。はい、これはまだいつかね、お話します。実はそのゲッセマネの園の木陰か物陰に隠れて、その最後の場面を見ていた人がいたであろうと推測できる根拠があるんですね。けど聖書学者の中では、あのゲッセマネの祈りは見ていた人がいた。でもこの箇所はね、聖書学者は共通して言っています。これはイエスご自身が語ったに違いない、ね、はい。で、その次ですと考えてみると、イエス様ご自身が他にも誰もいなかったこの荒野での試みについて、ご自身が語られたということはどういうことを意味するんだろうかというのがその次ですね。はい、続いてみます。この物語の中でイエスご自身は、はい、自らの霊的体験を語られ、ご自身の心の信号を披励されたのである。つまりこの物語をイエス様があえて語られたということはね、この荒野で受けた出来事について 感じられたイエス様の心の奥深い思いや、あるいはそこで体験した霊的なね、サタンとの戦いというその体験をどうしても話さなければいけないと思われたんですね。ちょっとそれを考えてみると次あります。その意味において、はい、この物語は全ての物語の中で特別に神聖なものということができると書いてありますね。大体の皆さん、私のね、この毎回の礼拝というのは、もう大体今回この箇所こそだとか、この箇所だけだとか、こういう話が常にこう付きまといますけど、この物語こそ、すべての物語の中で、はい、最も特別で、神聖なものだと言える。それなぜかといえば、イエス様ご自身が話さなければいけないと思われたからですね。福音書の他の記録はみんな弟子たちが伝え聞き、あるいは見たことを伝承として、言葉として残したものが福音書になりましたから。イエス様が本当にご自身の口でこれだけはと言って語った内容ではないんです。多くの人々が、イエス様と共に歩んだ人々が伝え聞いたことや実際体験したことを、ね、口伝で、言葉で伝えて、それが福音書になったんですからね。でもこの内容は、イエス様ご自身が自分の口で証しをされたということでしょう。その意味において皆さん特別だというのが分かりますでしょう、はい、したがって特別で神聖なものだという、はい、その次はちょっと参考ですけども、その下に一段置いて書いたのは、ちなみにこの物語をそのまま史実とする聖書学者は現在はいない、ね、史実とする聖書学者は現在はいないが、ギリシア教父はこれをイエスの内的主観的原始と解した。しかし私は思います。この物語の真実は史実でも原始でもなく、ね、イエスご自身の霊的実体験であり、霊的史実である。霊的には実際にあった。でも史実ではないということでの意味は、実際にエルサレムの神殿の上に立たされたわけではないということです、ね、そういうことは事実ではない。ただ霊的にそのような体験をイエス様がされたであろう。その意味で霊的史実というふうに書きましたね。はい、それから分かることはね、今日皆さんにお話しするこの荒野での試みという物語は特別な意味を持った物語なんだということが分かってもらえる。しかもこの物語はイエス様のほか誰もいなかったわけだから、イエス様ご自身が語られなければ明るみにならなかった。もっと言えばイエス様はこのことを隠そうとはされなかった。この物語だけは伝えたいと思った。自分が体験した霊的なこの体験だけは伝えたいと思った。じゃあなぜ伝えたいと思ったのかということが今日ね、一つ皆さん知っていただきます。それほどまでしてイエス様が自らで語られようとしたことは何だろうかという。はい、じゃあ次いきます。荒野の試みの意義と書きました。で、括弧して聖霊による導きの目的と書いてます。この荒野での試みは、はい、皆さん今日読んだマルコの福音書にもありますけど、霊はイエスを荒野に送り出したと書いてあります、はい、霊がイエスを送り出したと書いてあります。はい、マタイにもルカにも表現は若干違いますけど、聖霊によって導かれるように荒野に行ったと書いてあるんですよね。だとするとイエス様が荒野に行ったのは個人的な思いから行ったんじゃなくて、神様の御霊が働いて、神の霊が望んでイエス様は荒野に行ったんですね。で、これ逆に言えば聖霊が導くようにして荒野に行ったということ。つまりここには聖霊の導きがあったと一般に理解できるわけでしょ。はい、じゃあそうしますと、その荒野で受けた誘惑には神様が霊を持ってイエス様を導いたからには目的があるはずです。じゃあその目的は何だろうかというのがその次ですよね。はい、そこを読んでみますと、イエスが荒野で サタンの試みを受けられたのは神の霊に導かれたからであり、それは神の御心を成し遂げるためであった。つまりサタンの誘惑には神の御心にかなう明確な目的があったのである。はい、神様の目から見てこの荒野での誘惑をイエス様が受けるということには明確な、ね、目的があったというんです。でその目的は何かと言いますと、大きく下に書いてある大体3つのことだと一般に言われている、はい、ごくもしれない、一般に言われている。でこの3つはそれはそれとして私は1つね、皆さん知っておいていただきたい内容ですから、ちょっと3つ書きました。1つ目、サタンの誘惑に勝利することによりイエスご自身が神の子であることを証しするため、はい、サタンに、はい、これ霊的な実体験だと言いましたよね。霊的な戦いにおいてサタンに勝利することでイエス様がご自分が神の子であるということを証しするためだ。それから2つ目、このサタンの試練というものはイエス様に限らず、実は我々全ての人間が程度の差こそあれ受けるべきものであると考えられたイエス様は、人間が罪人である私たちがサタンに勝利するためにはどうしたらいいのか。はい、2番目、人間がサタンの試練を受けた時にいかにして勝利すべきかの範を示すため、はい、イエス様ご自身がサタンの誘惑を退けるということをなぜ語ったのかといえば、このようにしてサタンに勝利しなければいけないんだというね、模範を示したんだという。私たちがねこの誘惑に打ち勝つための手本を示したということですよね。ですからこれを私たちは教訓としてね、心に刻み、悪魔の誘惑に打ち勝たねばならない、まあ、こういうことになるんですよね。それから3つ目は、これは私たちと同じ立場に立つということを書いてますけど、はい、3番目、人間と同じ立場に立つことで人間の弱さと、ごめんなさい、人間の罪と弱さを理解し一体となった、ね、イエス様は神の子ではあるけれども、私たちの罪と私たちの弱さを理解されないお方ではない。もっと言えば、私たちの弱さを知っているがゆえにね、憐れみの心を持たれ、私たちの罪を知っているがゆえにね、私たちを救うこともできるお方なんだ。そのためには私たちと同じ立場に立ってね、同じ弱さと罪をね、知ることのできる立場としてこの試練を受けられたんだ、まあ、こういうふうなことがね言われているんです。でそこに書いたヘブル書には、まあ、それを裏付けするような御言葉があります。ヘブル書の4章15節に書いてある言葉、この大祭司は、これイエス様のことですけど、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです、はい、まさにイエス様が受けられたこの試練はご自身が罪を犯したらためではありませんが、我々の弱さと罪深さを知るためにあえてね、同じような試練を超えていかれたんだ。したがってそのような試練を超えていく際にイエス様はこのようにして勝利していくんだ、このようにしてその試練を超えていくんだというね、自ら模範となられたんだということ。はい、それに対して当然ここにはですね、別の目的、すなわち荒野において誘惑をした側サタンにも目的があったという、はい、それがその人に書いてあります。またここにはサタンの目的もある。それはイエスに罪を犯させ、救い主としての資格を喪失させ、人類救済という神のご計画を妨げること。まあ、当然結果的にはね、イエス様はサタンの誘惑に敗れることはないんですけれども、ね、サタンはイエス様に何か隙があればですね、罪を犯させたい、何か救い主としての資格を失わせるようなね、イエス様ご自身の非をね明らかにしたい、そして人類を救おうとする神のご計画をね、イエス様に そのような誘惑を投げかけることによってそのご計画を破綻させたい、まあ、こうサタンは思ったんだ、こういう話で。でこれはまあ皆さんちょっと知っておいていただきたいということですね、
はい、
で次にですね3つ目、これが今日ねちょっと大事なことかなと思っています。はい、実はこの荒野の試みというのはマタイとルカにも書いてあると言いました。そしてマタイとルカには3つの誘惑がちゃんと書かれてあると言いました。ところがマルコは一切触れてませんね。はい、でここで知ってほしいこと、マルコは3つの誘惑を知らなかったんじゃありません。あえて書かなかった、はい、その意味をその下に書いているんですね。はい、ここは皆さんちょっと一つ今日はねマルコの福音書を取り上げた理由として大事なことなのでこれはしといていただきたいんですけど、はい、じゃあそこをお読みします。荒野の試みの記述に関するマルコの特徴と書きました。はい、マルコは具体的なサタンの試練については全く記述していない、はい、これが3つの誘惑のことですね。これについてはマルコは全く記述していない。つまりマルコはイエスがサタンの誘惑に打ち勝ち、サタンの支配を駆逐し、神の支配が到来したことを告知するだけである、ね、マルコが書いたのはとにかく霊によって導かれるように荒野に出ていった、そこでサタンの誘惑を受けた、でもそれにイエス様は打ち勝たれたというね、この事実だけを簡潔に書いてますね。はい、それはどうしてかというのはその次、それはキリストを、はい、最後のアダム、第二の人、これはパウロの表現です。コリントの第一の手紙の15章にある表現をこれ書いてますけど、最後のアダムとか第二の人という表現をパウロは使ってますが、キリストを最後のアダム、第二の人として荒野の試みの意義づけをしているからである。わかりますか。つまりマルコがこの誘惑の、ね、細かい事実を書かなかったのは何かというと、マルコにとってキリストはどんな存在かというと第二のアダムだった。だから誘惑の細かいことは書かない。ただ誘惑されたという事実とそれに打ち勝ったという事実だけをマルコは書いた。それはどうしてか。それは常に後のアダム、ね、第二のアダムっていう理解は最初のアダムとの関わりの中から出てくるんです。最初のアダムって分かりますよね。あのエデンの園で神様によって作られた最初の男、アダムのことですね。はい、だから次こうなるんです。はい、その続きを言います。サタンの誘惑に負けて神に背き、罪と死の支配を引き入れてしまったアダムとの対比においてと書いてます。はい、エデンの園のアダムは神から戒めをいただいたけれど、皆さんの知っている通りです、蛇の誘惑、当然エヴァを通して入ってきたその蛇の誘惑に負けて食べてはならない木の実を取って食べ、神に背くことで罪と死が入ってきた、ね、すなわち堕落した。そのアダムとの対比においてマルコはイエスはどうだったのかということを書きたかった、はい、それに対してイエスはどうだったかというと、イエスは御霊の力でサタンの誘惑に完全に勝利され永遠の命を与えるものとなったのである。つまりイエスこそ勝利された誠のアダムであり、この方によってのみ全ての人は新しく作り変えられて神の子となり、罪と死の支配から完全に救われる。マルコは誠のアダムとなられたイエスの完全なる勝利という秘義を簡潔に表現し、その点的意義を宣布したのである。それこそなんですね。さあ、こういう内容をつらつらとお話しすると皆さんの雰囲気がなんとなしに難しいな ちょっとなんとなく分かるような分からないでも分かりますと一生懸命目を訴えてますけどまず自分で言うのも何になったんですか、ちょっとはばかることがありますけども、よくもよくもこういうふうにまとめたもんなの、ね、あのね、これ一枚のこのペーパーにしまし しましたけど、これこの中にもう皆さん数冊のね仲介書と解釈書とね凝縮されてますよ。エキスの中のエキスですこれ。もうマルコのこの箇所これだけのことが普通は書けないと思うな。自分で言うのなんだけど。まあ、これ皆さんに持っていただいて、まあ、理解できるできないの別としていつか分かったらね、いいよそうかなるほどって、ね、目から鱗が落ちるのを体験すると思う、うん、もう私なんか自分で書きながら目が覚めるよね、もうなるほどなえこれすごい話よでもまあ今日はそれを中心に話すわけじゃないんだけどね、まあ、これはこれ皆さん知ってほしいと思ったから書きました、まあ、残しておいていただいてね、ぜひ何度か何度か何度も何度も目を通してもらいたいなと思いますね。はい、従ってアラノの試みについてのね、大まかなことは今ここに書いてあることで少し理解していただいて、そしてマルコがどういう意味でこのね記述を残したのかということを最後書いた、このことをまず理解してもらった上でね、今日の一番皆さんにお話したいことを話したいと。はい、何度言いますけども、この今日の説教の題目です。主イエスが語られる、主イエスご自身が語られたメシアの真実がこの物語の中にはあるという話をしていますね。はい、そこでね、まず一つ目、このマルコの福音書にはそのイエスがとにかく悪魔に勝った、サタンに勝利したということが書いてある。そしてその勝利したイエスはあのエデンの園で誘惑に負けたアダムではない、堕落したアダムではない、勝利された誠のアダムなんだと書いているんです。いいでしょうね。そしてあのエデンの園で誘惑に負けたアダムから人類は生み増えたんだと聖書を教えている。我々はみんなそのアダムの子孫だ。だからアダムとエヴァが堕落して神に背いてしまったその時以来、全ての人々はその子孫として生まれてきているから、みんな神に背くものとして生まれてきたんだ。だから私たちの本性は、ね、まあ、ここで言う本性は神に言う本性じゃなくて、堕落して生まれてきた私たちの本性は悪に傾きやすい傾向を持っているんです。これ皆さんいつも言うんだけどね、もう今ねすごいですよ、もう詐欺の技術は。もう注意してくださいよ皆さん、もういろんな詐欺があるから、もうよくもよくもこんなに考えるんだということでね。でも皆さん大学にね詐欺学科なんかない、ね、そうでしょ、詐欺学の大学院なんかないですよ。そこでいろんな詐欺を考えて論文書いてね、博士号もらったら詐欺博士え、そんなないでしょそれで私たちは幼稚園に行ってからね、この義務教育を経て高等教育、そして大学教育とね、まあ20代前半までね学びの環境の中にいますよ。そればかりか家庭環境も含めてそうだけど、どこの親が悪いことを教えますか。え、悪いことをするためにはこうしろよって言います。もう私先日ね、愕然とする。何あれ、わかりますか、ここまで言うと 何ですか万引き家族って。そしてそれがね、なんで最高賞もらうの。もうこの堕落した、この堕落した審査員の目をね、一度洗浄しなければいけません。だって皆さん、万引きの方法、あの中で親が子供に教えてるわけでしょ。もちろん最終的には家族のなんか絆がどうだこうだって見てないからわからないけどね。でもやっぱりね、そのタイトルに万引き家族ってないと思う。あれ見て子供たちはどう思うんでしょう。なんか私はつくづく思うけど、やっぱりね、善をいくら教えても善ができないのが人間なんですよ。我々はみんなそのように教えられてきたでしょ。人のために生きるんですよ、人の迷惑かけちゃいけませんよ。もう私の親はいつもそれを言いました。もうたまにはいいこと言ってほしいなと思うんだけど、もういつも私に言ったことがある。人様に迷惑をかけるな。もうこれのオンパレードで言われた。もう大学の時なんかもそれをずっと言われてね、もう何度も聞いた。私母に言ったら、お母さん、たまにはね、世のため人のために尽くしてこいとかね、そういうことはかけられるかって言ったらね、いやいやいや、迷惑かけるな。そのおかげかどうか、もうそのことは身に染みてね、分かりますけど。でもやっぱり皆さんもね、大なり小なりそうでしょう。いいことをするように教える親はいてもね、悪をするようにね、誘惑する親はいませんよ。学校の先生がね、悪いことを教えます、カンニングの仕方を教えますよとかね、ないですよ。厳しい先生がね、愛を持ってね、教育する、これは当然のこと。それはその人を、ね、善なる人格へと導き上げるためのね、教育でしょう。まあ、いろんな教育があるから、まあ、今回日大も大変だったけどね、まあ、とにかくね、一般的にそういうもんでしょう。でもそれだけ善を教えられ、それだけ正しいことをしなさいと教えられてもできないのが私たちね。ついつい怠けてしまうし、ついつい嘘をつくし、ついつい隠すんです。皆さん考えて、エデンの園でアダムとエヴァがやったこと、これで嘘ついた、隠れた、こそこそした、ね、人のせいにした、この気持ちはね、なぜあるんですか。我々がアダムとエヴァの子孫であることの証明です。つまりたった一人のアダムのこの命がね、我々の命を生み出したと考えます。聖書はたった一人でいいから、正しい人が現れれば、その正しい人によって全ての命が生み変えられたとするのだ。アダム一人から悪なる人類が生まれたのを元返すためにね、たった一人の正しいアダムを通して人類を正しく生み変えようとする。これが聖書の奥義ですね。だからまず一人、神様の前にあのアダムではないような誠のアダムとなり得るような、勝利したアダムとなり得るような、堕落していないアダムとなり得るような一人の存在を聖書は探してきた。これがキリストだって。だから皆さん、このキリストイエスというお方によって私たちは悪の支配から解放されるんだ、罪の縄目から解き放たれるんだ、このことを言ってきましたよね。さあそこでね、皆さん、このイエス様が私たちに命の道を教えてくださる唯一のお方なんだということです。なぜか、このお方だけには罪がないから。そしてこのお方だけが悪に打ち勝つことができる。このお方だけが罪に支配されないからです。だからイエス様、どうぞ我々がこのようにして生まれてきたことはもう元返すことができないけれど、もう一度人生をやり直すとすれば、イエス様、どうぞ私たちを新しく作り変えてくださって、あなたのように神を愛し、あなたのように罪に打ち勝ち、あなたのように誘惑に負けない私たちになりたいのです。イエス様、どうしたらいいんですか。これがね、私たちがイエス様に近づく道ですよね。さあそこで、そのイエス様が我々の救い主、メシアであるということを私たちは知っているけれど、今日は何でも言います、 そのメシアの真実というものをイエス様が語ってくださったということをこれからお話したいと思います、ね。はい、マルコが書いたこの内容からイエス様が誠のアダムであるということが分かったと思います。勝利したアダムだということが皆さん分かりましたよね。だから付け加えますけど、なぜ獣が一緒にいたんですか。エデンの園の理想を象徴的に取り戻すからですよ。獣の名前は誰が付けたんですか。創世記にあります、あらゆる獣の名前をアダムにつけるようにと命じた。しかし堕落したことによって人は獣と共に住むことができなくなった。だからこのイエスのもとに獣がやってきたという意味はね、あのエデンの園でアダムが本来名をつけて全ての獣と共存するようになっていた人と万物とがね、愛し合う理想を書いてるんですよ。だから獣が共にいたと書いてある。これはもちろん皆さん、イザヤ書に出てくる有名な箇所ね、イザヤ書の11章かな、あの理想の平和をね、描いてるんですよ。もう皆さん、狼と仲良くできる、ライオンと倒れることができる、ちょっと怖いけどでも皆さん考えてみたら、本当に私たちがね、神の子としてのね、立場を取り戻したら、全ての生き物は我々私たちに従うんだという、考えてみたらどう。皆さん想像ありますか。木下大サーカスだけじゃないんですよ虎をね、手なずけるのは我々だってできるという。でもそういうことをね、一つ週末における理想のね、姿としてイザヤ書は描きましたけど、まさに獣が共にいたというこの箇所、そのことでした。それから天使が仕えていたというでしょう。ユダヤではパラダイスでは天使が給仕をしている。我々は堕落したからね、天使の方が人間よりも立派だと思ってる。とんでもない。天使はせいぜい天使です。天使は人間の召使いです。だからここに書いてある天使がね、天使たちが仕えていたと書いてますけど、この仕えるって言葉、もともとの意味はね、給仕するです。食事を作って給仕するという意味です。だから皆さん、本来はアダムに対して天使は食べ物を持ってきて給仕するウェーターなんです。その理想がね、そこにもう実現しているということをマルコは書いてます。まあ、それはちょっと置いておきましょう。じゃあ本題入ります。じゃあそこで皆さん、今日のメシアの真実についてお話しさせていただきたい。はい、この物語は何度も言いますが、イエスご自身が語られた物語です。そしてイエスご自身がこの物語を語られたのはなぜか、そこにメシアの真実があるからです。さらに言いましょう、この物語はイエスがどのようなメシアなのかを教えてくれる箇所なんです、はい、どのようなメシア、ちょっと言い方が皆さんおかしいかもしれないけど、分かりやすくそう言います。どんな種類のメシアなのか。皆さん、なぜこんな言い方をするか、メシアに種類なんかないです、本当は。でも残念だけど、私たちはメシアに種類を作ってしまう。こういう方がメシア、メシアはこういうことをしてくれるお方、自分にとってこんなことをしてくれる方がメシア。皆さん、メシアという言葉は同じかもしれないけど、一人一人がメシアを勝手に作ってませんか。これ皆さん、私がねこのテーマを語りてみた出発点です。皆さんにとってどんなお方なんですか、メシアは。なぜイエス様はメシアなんですか。皆さんの人生でどうして皆さんはイエス様がメシアだと告白して、この教会というね、キリストの体としての教会に来られるんですか。どうしてそのお方をメシアとして、キリストの名によって神に祈り、キリストの集いである教会で礼拝を捧げるんですか。 どうしてキリストが、イエス様が皆さんにとってメシアなんですか。本源的な問いかけがここにありますよね。そこで皆さん、イエス様はここでいろんなことを私について言っている。そのことをもう見ていらっしゃる。いろんな人がいろんなことを言うだろうということをもうこの段階で見てらっしゃる。だからペテロに言いましたよね。みんなは私のことを何と言ってるのか、みんなは何と言ってるのか。預言者というものもいれば、エリアだという人もいます。ところであなたはどう思う。ペテロは言いました。あなたこそ生ける神の子キリストですと言いました。皆さん、このことがね、私たちに対する問いかけですよ。みんなはイエス様をどう思ってるか、あなたはどうなんだ。さあ、そこで皆さん、ここで大きな大きなイエス様が、私たちがメシアをどう捉えるかということについての導きをくださったんです。それが今日の箇所なんです、はい。どんな種類のメシアなのかを教えてくれたんです。はい、最後それを話して今日終わりたいと思います、まあ、お昼からもちょっとね、これに付随したことをお話しできたらと思いますけどね、まずこの礼拝の中でね、皆さんにお話したいこといいですか。はい、今回はマルコの福音書を読みました。しかしこのことについてはちょっと他の福音書を思い出してください。いわゆる3つの試練です。皆さん、3つの誘惑大体ご存知ですよね。はい、三つの誘惑、マタイとルカにそれぞれ記しています、ね。ちょっと今日紹介する時間がないので、また後でおぼろながら方は見てくださいね。三つの誘惑がありました。で、これね、一つ目。まず、石をパンに変えよう。ね、石をパンに変えようって言うんです。空腹であられたイエス様に、目の前にある石をね、パンに変えるようにしてみたらどうですかと言いました。皆さん、石をパンに変えられます？変えられない人にサタンは言いません。変えられない人に変えようとしたってどんなできませんか。皆さん、大前提、イエス様は変えられるんだよ。だから変えようと言った。つまりどういうことですか。あなたにはそういう神の力が宿っています。できないことはありません。石をパンに変えることぐらい簡単でしょう。こう言いましたね。次に神殿のところに連れて行ってね、飛び降りてみようと言いました。飛び降りてもあなたの足が地に打ちつけられないように御使いがあなたを守りますと言いました。皆さんどうですか。3階のビルの上から飛び降りようと言われますか。飛び降ります？大変、お願いします。いやいや大丈夫、聖書に書いてあるでしょ。御使いが来てあなたを支えますよ。守り、そんなんできない。でもイエス様の場合は御使いが来るでしょうか、来ないでしょうか。イエス様は何と言ったんですか。捕縛されるとき、私が天に呼べばね、それこそ天使の軍で十二軍団がすぐにでも来ないと思っているのかと言いましたよ。イエス様にはそういう力があるからサタンは言ったんです。飛び降りても支えてくれる。で、皆さん考えて、そんな高いところから飛び降りても御使いに支えられた姿を見たら人々はどう思いますか。いやー、すごいお方だと思う。イエス様はすごい人だと思うでしょう。サタンはそう言って、あなたの凄さを見せたらいいじゃないですか。あなたがどれだけ神に愛され神の力を持っているかを人々に見せたらどうですか。一番手っ取り早いのはね、神殿の上から飛び降りることですよ。それで御使いが支えて生き残っているんだから、みんな何と言いますか、こんな人は見たことないと言ってあなたを称えますよ。こう言ったんですよね。そして三つ目はね、高い山に連れて行ってね、この世の中の栄養映画を全部見せたね、これらのものを全部差し上げます。 もうあなたはこの世の神になれます。どんなものをも支配できる力をあなたに譲り渡します。ただ一つ条件があります。私にひれ伏してください。こう言ったんです。さあ皆さん、これ何が分かりますか。一つ目、現実的に空腹という状況をね、取り除くために石をパンに変えるという力をイエス様は持っています。普通の人はできません。イエス様にはそれができるんだとサタンは誘惑しています。つまり何が言えるか、我々が直面するどうすることもできない課題があるとき、その問題をイエス様は瞬時に解決することのできる力を持っているんです。そうでしょ。ところがイエス様の答えはどうでしたか。イエス様は何と答えました。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る言葉によって生きるのであると答えました。皆さんいいですか。これがメシアなんです。私が困っていて空腹です。私が困っていて、ね、体の調子が悪いです。目が見えません。病に侵されています。癒してください。それを癒す力のあるお方が癒したら、それメシアですか。だから皆さん私言うんです、メシアはしないです。メシアが言うことは、人はパンの実に生きるにあらず、神の言葉によって生きるんです。病気になっていようが、空腹にさらされていようがね、どんな肉体的な苦しみがあっても、メシアが言う最初の言葉は神の言葉を受けなさい。これがメシアの真実だということをイエス様は教えたの。これ分かります。意味、皆さん分かります。だから私はあえて言うけれども、もう病気が治ったとか何とかがしたとか大学に受かったとか、そんなのはね、イエス様がすることは一つもありません。それはもうそもそも実力ですよ。治ったらたまたまですよ。もうそう理解した方がいい。関係ないよ信仰は。もしそれが信仰に結びついた瞬間にキリスト教は堕落します。だって誘惑に負けたことになるじゃない。石をパンに変えたことになるからね。絶対パンに変えないんです。イエス様は何を言われても御言葉だけです。素晴らしいでしょ。だからイエス様はメシアなんです。私はそう思ってる。皆さんどう思いますか。これ皆さんどう、これに本当にアーメンしてもらえるのかな。
アーメン。
子供たちが目の前で虐殺されています。メシアは何もしません。できないんです。私はある時本当に思いました。アフリカではね、部族同士で大変な衝突が起きています。それはもう本当に凄惨なものです。でもメシアはそれに対して奇跡を起こして心を変えられますよ。しません。もしするとすれば、族長に御言葉を語るだけです。神の言葉を伝えるだけ。イエス様は神の言葉を伝えることによってでしか世の中を変えたくない。いいですか。目を見張るような奇跡や皆が注目するようなね、奇跡を見せて人々の関心を買おうなんていうことはイエス様は全く思っていない。イエス様がもし人々の関心を買うことがあるとすれば、もしイエス様が人々から慕われることがあるとすれば、それはただ一つです。御言葉を聞きたい。イエス様語ってください、教えてくださいという真理の神の御言葉を聞きたいという時だけ、イエス様がね本当 常に喜ばれる。教会は御言葉を気に来るところだということになるんですよ。はってでも聞きたい、そしてはって聞いたらはって帰ってもいいです。治らなくていいんですここで。そうでしょ、本質は。だってそんな歩くことよりも御言葉よ。だからイエス様の力あるけど絶対使わない。これがメシアだから。その理屈で考えたらね、飛び降りたらみんなが注目しますよ。そんな注目なんかメシアにはいらない。それよりも大事なことは、御使いがやってくるのは事実だ。でも言ったんです、主を試みるな。メシアが取る信仰は絶対神を試みる。これしたらどうなるかな、このようにしたら何かいいことがあるのかな、試してみよう。イエス様はおっしゃいます、絶対に神を試みてはならない。あなた方がかつてあのメリバの水の上で水がないと言って主を試みたけれども、そんなことをしてはいけない。そして3つ目なんですが、何を全てあげると言われているのか。神以外のものに礼拝を捧げることは絶対できません。神のみ拝せよ。さあ皆さん、今日イエス様ご自身がメシアが何たる存在かを明らかにされましたよ。メシアとは神の言葉を何よりも語る人、メシアとは神を絶対試みない人、メシアとは神以外のものに膝をかがめない神、これがメシアです。私たちの人生がこのイエス様が教えられた今の思いにね近づいていくとき、私たちは本当にそれだけキリストに似るものになるだろうと思います。それが皆さんどういうこと、それが本当の贖いです。信じたから何かなんじゃないです、イエス様に似るものに作り変えられることが贖いなんですよ。我々の心が自然と変えられて、何よりもパンよりも命の御言葉、人はパンのみに生きるにあらず命の御言葉、聖書の御言葉で生きるんだという思いに変えられることが皆さん贖われていることです。いやもう神を試みるなんか絶対しませんという信仰に立たされることが贖われることですよ。いや神以外のものに何をくれると言ったって私は決して膝をかがめません。私の作り主は天皇お父様、あなただけですと言って神を礼拝することのできる心をもし皆さんいただいたらね、贖われたことですよ。だから私、皆さんは遠方からね、日曜日に皆さん朝早く何4時起きです。もうそんな心をもらったことはね、贖われなかったら起きないんだ。だからパウロは言ってるんですよ、信仰が人の間から湧き出るなんてありえない。もし私たちがキリストを愛し礼拝を捧げ、キリストへの親しい思いが湧いてくるとすれば、それはもう聖霊の力ですよ。人間的な思いでそんな思いになりません。だから世の中の人から見れば不思議なんです。その不思議が神の本当の神秘ですよ。皆さん不思議な胸ですでもそれが皆さんね、私は神の一番の奇跡だと思うよ。神様はこういう奇跡があるとすれば、こういう奇跡をこの世に表したいんです。どうせこの人たちはそんなに御言葉を求めるんですか。どうせこの人たちは神に頼み事や試みることをしないんですか。どうせこの人たちは神様だけを見つめるんですかと人々に気づかせること以外の福音はない。そう思いませんか皆さん。私はもうつくづく思う。いやー、神の御言葉を愛するこの心を持ってる人がね、他の人から見たらちょっと異常に見えてもね、やっぱ 神素晴らしいもんね。それではもうあの孫正義になるよりは、うん、聖書を片割れに置くね、あの貧しき者の方がいいわ。
あーね、
なんか変な人いたら、ね、紀州のドンファンかなんかちょっとお金持ち、どうしたのか知らないけどさ、もう何あの人は何してたんだあのニュースで、夢なんですか関西ではとにかくあのお金をいっぱい儲けてね、ほんで1億円なんか紙切れだって言ってるでしょ、総資産50億とかな、どうですかそれ、何その50億で何しますかって。でもやっぱり聖書の言葉がいいな。
あーね
ー、聖書一冊3000ぐらいでもね、本当にイエス様の言葉がここに生きている、ね、皆さんまさに思います。蛍の光のようかもしれないけどね、私たちの心をねふっとその世界へとねいざない、その美しさに魅了されね、心を感動に包ませてくれる、それがねイエス様。北九州で豪雨が去年ねあったので、あるホタルで有名な川がね、その豪雨でねホタルの卵がみんな流されちゃった。毎年ね各地から来るんですよホタルに、で今年はね出るだろうかなと言ってね、もう地域の人が本当に思って、ね、整備したんです。だからわずかだけのホタルが飛んだ、そしたらもうそこの地区の小学生たちがね、もう幼虫をみんなここに持ってきてね、もう来年はもうね、ものすごいホタルが今飛び交うね、川にしたいって、そのニュースちょっと今日見ましたけど、まあ、こういうのは美しいよね。そのドンファンというその資産をちょっとそれ使ってほしいね。まあ、とにかく皆さん、イエス様が語られるメシアは、今話しましたよ。そういうお方なんです。でも私はそれをイエス様に感じます。だから本当にイエス様は神の子だなと。だから十字架につけられても、いくら人々からたしなまられて、さあ十字架から降りてみよと言っても、なぜ降りないんですか。そんな奇跡をして本当の信仰生まれないからです。イエス様は本当の信仰は神の言葉を聞くことからしか育たないことを知っている。どうしてか、神様も言葉でしか物事をなさなかった、天地創造も言葉に、ね、言葉によらずしてなしたものはないんですよ。だから言葉以外のものを使って何かをなそうとは神様も思ってらっしゃらない、イエス様も思ってらっしゃらない。だから皆さん、御言葉によって我々は変えられます。御言葉によって作り変えられます。御言葉にだけ命と愛があるんですよ。
アーメン。
その言葉を語ることのできる人間が神の似姿であることは間違いない。だからねえ、マコちゃん、動物は言葉がない。わっきゃ人だけです。こんなふうに豊かに言葉を語る動物、言葉が一番霊的です。そういう意味では、ね、まあそんなこんなで皆さん時間になりました。まあちょっといろいろね、このことについては余分話もありますけども、さあ今日このことがちょっと皆さんの心にね留まってくれたら幸いではないかなと思います。はい、それでは賛美を捧げて終わりたいと思います。じゃあ今日は、賛美歌の、皆さんペーパーが入ってましたね、青い賛美歌を持っていらっしゃる方は、はい、一緒にお願いします。15番じゃあ賛美を下げていきたいと思います。15番、青い賛美歌の方、後ろの方にあると思いますのでね、はい、じゃあお願いします。 はい、それでは聖餐式をしていきます。